ラジオ北海道通への道。こんばんは、札幌観光大使の宮永彦です。ここからの15分間は北海道探求ラジオにお付き合いください。今日は在宅勤務テレワークの推進を北海道北見市から発信する企業のトップにインタビュー、株式会社テレワークマネジメント代表取締役田沢由里さんにお話を伺います。田沢さんは奈良県生まれ北海道北見在住、1998年にご主人の勤務先であった北見市で在宅でもしっかり働ける会社を目指し、株式会社ワイズスタッフを、そして2008年には日本初のテレワーク専門のコンサルティング会社として株式会社テレワークマネジメントを設立。企業の在宅勤務導入支援や国や自治体のテレワーク普及事業などを実施されています。今なぜテレワークなのかじっくり伺おうと思います。北海道の今を感じることができるひととき、どうぞ最後までお付き合いください。スタジオには株式会社テレワークマネジメント代表取締役田沢由里さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、テレワークについてまだちょっとわからないという方もいらっしゃると思うので、どういったものなのか教えていただけますか。
はい、テレワークというとですね、よく電話の仕事ですかって聞かれることがあるんですね、はい、でも電話の仕事ではないんです。ただ電話とかあるいはテレビとかみたいにテレフォンとかテレを使う言葉がありますよね、はいはいはい、それと同じ意味を持っています。はい、テレは離れたという意味があって、テレワークというのは離れた場所で働くこと。どこから離れているかというと、通常そこに行くのが当たり前だと思われている会社やお店、現場といったようなところですね。働くというと大体そこに行きますよね、でもそこに行かないで離れて仕事をすることを広い意味でテレワークというふうに呼んでいます。
我々みんなパソコンを持って、はい、ちょっとこう新幹線乗ってる時にいろいろカチャカチャってやったりですね、はい、あとはまあ在宅で勤務される方もいらっしゃいますけど、はいはい、全部ひっくるめてテレワークと、はい、そうなんです、いうことなんですね、
はい、ただですね、はい、テレワークをしているっていうとなんかずっと家にいたりとかずっと外にいたりっていうイメージもあるんですけども、はい、一応定義では1週間のうちに8時間そういった離れた場所で仕事をしていれば、はい、まあ、それこそ新幹線でも家でもいいんですけれども、その人はテレワークをしているということになります。
あ、そういう定義があるんですね、はい、さて、そんな中でですね、テレワーク人口というのは今どんな状況なんでしょうか。
はい、やはりインターネットとかパソコン、タブレット、スマホ等が普及していくにあたって、はい、離れた場所で働くっていう、まあ、テレワークをする人がどんどん増えていっている、はい、で最近ではもう5人に1人ぐらいがテレワーカーである、さっきの定義ですね、テレワークをしている人であるというふうに言われています。
はい、実際の人数というとどのぐらいになるんですかね。
働く人の 17.3% が、テレワーカーであるという集計が出ています。
そして企業の方にちょっとお話を、ね、移したいと思いますが、はい、企業の導入というのはどんな状況なんでしょうかね。
はい、今テレワーカーがたくさんいる、5人に1人がぐらいがテレワークをしているというお話をしましたが、はい、それに対してじゃあテレワークという制度ですね、
はい、
外で仕事していいよとか家で仕事していいよといったように制度として認めて導入している企業というのはまだまだ少ないのが現状なんです。
今日経ウーマンの、2013年5月の女性が活躍する会社100の中のベスト10のうち半数が在宅勤務を導入している企業だという結果も出ているということなんですけれども。
あ、そうですね、やはりですね、その今おっしゃったように、はい、女性が活躍しやすい会社っていうふうに見ると在宅勤務制度というのを導入している企業は本当に多くなります。
はい、
でも世の中もっともっとたくさんいろんな会社があって、そして地方もあるいは中小の企業とかがあると、やっぱりその企業の中で例えばテレワークを導入しているのがどれぐらいかっていう数字を出してみると、なんと 9.3% ぐらいがまだ現実なんですね。
全体の 9.3% ですか。
はいはい、
わあ、少ないですよ、
ね、そうですね。で、実際に5人に1人の人がテレワークをしているのに、はい、企業が導入している率は低いということはどういうことがわかりますか。
と残業の、
そうですそうです、
はい、
あのサービス在宅残業みたいにですね、会社でできなかった仕事を、まあ、自分で家でしているケースももちろんテレワークしているっていうことにはなってしまうんですね、
はい、
ですから私としてはもうこれぐらいできる人が増えてるんだから、うん、企業もきっちり制度として定めて在宅勤務を許可したり、あるいは遠隔遠くで働くことができるようになる社会になってほしいなと思っています。
はい、さあそしてなぜ今テレワークが導入されることが叫ばれているのかということもね、伺っていきたいと思いますけれども、安倍政権が今発足以来テレワーク推進している
そうなんですよ。私も長くテレワークの推進をしてきたんですが、はい、もう去年あたりからですね、ものすごい追い風が、政府の追い風が吹いていることを感じています、う
ん、2020年までにテレワーク導入企業を、2012年度の比率で、3倍に増やしていこうと。
そうです、
これはすごくいいですね。
そうですね、最近まだまだ少ないですねって、うん、制度として入れてる企業少ないですねってお話をしましたけども、これから東京オリンピックまでの間に3倍にする、
はい、
ちょっと期待しちゃいますね。
ねえ、さあそして、先ほど女性が働きやすいという話をちょっとしましたけれども、はい、育児中の女性が特にこのテレワーク導入というのは嬉しいんですけれども、具体的などのような働き方が可能になるんですか？
そうですね、あのいろいろな働き方があると思うんですけど、はい、普段は会社に来ている、でもよく保育園からお子さん熱が出ましたよっていう電話がかかってきて、はい、すいません今日もうこれから早退しますって、そういう子育て中のお母さんっていらっしゃいますよね、はいはい、本当は働く予定だし働きたいのに、まあ、子育てだからっていうことで休まなきゃいけない、子供が病気だったら翌日も休まなきゃいけない、うん、それって、まあ、本人も辛いし周りの人たちも突然休まれちゃうと困っちゃいますよね、はい、でそういった時に例えばこうお子さんが迎えに行ってお家に帰ってからお子さんを寝かしつけてからちゃんとさっきの続きができたりとか、
お家でね、
はい、
そうですよね、
とかですね、他にも普通の日でもですね、通勤時間を家族との時間に当てたりとか、
あ
そういったこともできますし、
なるほど、
はい、いろいろな面で、つまり、まあ、子育てって大変じゃないですか、で子育てするから仕事時間減らすんじゃなくって、まあ、通勤時間とか他の時間を省いてですね、うん、テレワーク場所にをと時間を自由にすることでしっかり働けるようにする、それが、まあ、働きながら子育てをしながらやっていくための一番柔軟な働き方になるんじゃないかなと思っています、
ね、まさに私も2歳9ヶ月の息子育ててるんですけど、電話が保育園から鳴るのがもうすごく恐ろしくて恐ろしくて、あ電話来たっていう感じなんですけど、
ですよね、
そういうテレワークを導入する企業が増えてもらえると本当に嬉しいですね。
そうですね、でこれはあの女性、はい、当然子育てって女性だけじゃないですから、うんうんうん、男性にとっても当然その子育てに参加できる時間を増やすことができる、
はい、
つまり奥さんもとっても助かるわけですね、でもやっぱりこのみんなで子育てができるためには働き方を変えていく必要があるんだと思います、
はい、さあ今女性の、まあ、子育てという話をしてきましたけれども、はい、このテレワークというのは女性のためだけではなくて、
はい、
介護の場面でもすごく有用だと、
はい、そうですね、はい、あのどうしてもこう家で仕事をする子育てっていうとまだまだ日本では女性っていう風なイメージになってしまいがちなんですけれども、はい、まあ、これからは当然子育てもしなくてはいけないですし、さらにこれからの時代は介護というものが大きく、うん、のしかかってきます、
はい、
で介護もですね、昔はなんか奥さんに任しておきましょうとかですね、うん、そういう傾向があったんですが、もうそういう時代じゃないですよね。本当に介護しなきゃいけない人たちが増えていく状況の中、女性も働いているわけですから、なかなか働いている人が介護をしなきゃいけない状況というのが、うん、ものすごく広がっていきます、
うん、
そんな時にもう会社にいないと仕事ができないっていうことになると大変ですよね、
はい、
だから男性も特に今40代50代の男性もその子育て中の女性のためと思わないで、やっぱりこういった柔軟な働き方に取り組まなくてはいけない、またそうしないと自分が働けなくなっちゃうということを知っていただけたらと思います。
そして、まあ、これは北海道探求ラジオという北海道に向けての番組なんですけど、はい、特に北海道でのテレワークの、まあ、導入率とか有用性みたいなものも伺えたらと思いますが、
はい、北海道はですね、テレワークが広がると一番メリットが出やすい 地域だと私は思っています。
例えばそれ具体的に言うとどういう形になるんですか。
は
い、
まず、まあ、明らかに分かることは離れているっていうことと広いっていうことですね。
そうですよね。
はい、あの例えば東京からも当然離れているし、うん、なかなかこう離れていると仕事ができないと思っている人たちが、うん、多い中でテレワークまさに離れて仕事をする。さらに道内だけ見てみても、うんうん、札幌から私が住んでる北見なんて結構遠くてとてもじゃないけど通えないですよね。
道と道と本当にすごい差がありますからね。
でもそれだけ離れていてもテレワークが普及すれば私はあの札幌の会社で働くことができるかもしれないというように離れているあるいは広いという意味でテレワークが有効に使える北海道。さらにですね、北海道は全国的にもですね、みんなが住みたい地域ですよね。
はいはい。
Uターンももちろんですね、うん、私も知り合いみんな東京行ったけどやっぱり北海道に帰りたい、北海道で子育てしたいって言った人たちがたくさんいます。はい、でもみんな帰りたいけど帰れない理由は仕事なんですよね。うん、で、テレワークが実現できると、東京の会社に勤めながら北海道に帰ってきて遠隔雇用、在宅勤務ができるとしたらどうでしょう。お給料は東京から、
はいはい、
そのもらったお金は消費するのは北海道、
北海道で、
そして子育てをするのも北海道あで地域活動も北海道というふうになるとなかなか今ね人が減っていく中でこういうことが実現すればより多くの人たちみんな北海道好きだからUターンだけじゃなくて I ターンも来たらいいですよね。
あ、そうですね。
はい、でそして若い人たち働いてる人たちが、地域に戻ってきてくれたりすればとっても大きなあのメリットになるんじゃないかなと思っています。
そういう田沢さんも北見に在住でいらっしゃいますけれども、はい、北見住んでからですね、はい、こちらにテレワークマネジメントを立ち上げられたんですけれども、はい、やはり北見に魅了されてここに住もうかなという部分もあったかと思うんですが、
はいはいはい、いやもうその通りで私は最初は夫の転勤で北見に来たんですけれども、はい、普通だったら、まあ、2,3 年で離れちゃうんですが、ここ素晴らしいなって思って、うんうん、私が一番思ったのはここで子育てがしたい。ちょうどその時5歳2歳5ヶ月の時に北見に来たんですよ。はい、で来てあここで子育てをしたいっていうことをすごく思ったんですね。はい、でどこが魅力かって言われるといろいろあるんですね。美味しいとかね食べ物とか。でも私結構好きだったのが四季がはっきりしている点なんですよ。でこの四季を感じながら子どもたちがのびのび育ったらいいなっていう思いがあって、まあ、北見にこうずっと住むことになりました。
うん、田沢さんもテレワークの有用性をもうまさに体現している方ということでいらっしゃいますけれどもね、もう本当に今後ですね北海道ならではの問題を解消する手段になりうるんじゃないかなと思いますね。
はい、
今後広げていければと思います。では最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、今までと違った働き方がこれからはできるようになります。でもそれは働く人も会社を経営している人たちもまずそういう働き方を知らないといけない。そういう意味でテレワークという言葉もこういう働き方が北海道やあるいは日本全国の人にとってメリットがあることをぜひ知ってください。
はい、
ありがとうございました。
テレワークについてもっと知りたいと思った方はテレワークマネジメントのホームページをご覧ください。田沢さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道という土地はテレワークという働き方がとても適しているということを知ってですね、北海道経済に何かプラスになるキーワードになるのかななんて本当に希望が見えたような気がします。さあ次回の放送は8月18日月曜日夜10時15分から首都圏在住のどさんこが集うイベント北海道デイをご紹介します。北海道の今を感じることができるひととき、次回もお付き合いください。北海道探求ラジオ、お相手は札幌観光大使の宮永明子でした。